ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。6月1日東京において石金公博アジア大洋州局長、孫キム米国国務省北朝鮮政策担当特別代表、キム・ホンギュン韓国外交部朝鮮半島平和交渉本部長の参加のもと、日米韓の6者会合主席代表者による会合が開催されました。今回はまずその概要をご紹介します。本会合では先般の朝鮮労働党大会の結果と最近の北朝鮮情勢を分析し認識を共有するとともに、今後の北朝鮮政策について意見交換を行いました。また核・ミサイル・拉致といった北朝鮮をめぐる諸懸案の解決に向けて3カ国で緊密に連携して対応していくことを確認しました。また北朝鮮が5月31日の弾道ミサイル発射を含め核・ミサイル開発を継続する姿勢を示していることは断じて容認できず、北朝鮮に対し挑発行動を自制し安保理決議等を遵守するよう強く求めていくとともに、諸懸案の解決に向け実効的な圧力を強化していくことで一致しました。なお拉致問題の解決に向けた我が国の取り組みについても改めて米韓両国から理解と支持を得ました。また6月7日石金公博アジア大洋州局長は武大中国外交部朝鮮半島事務特別代表と電話会談を行い、最近の北朝鮮情勢等について意見交換を行いました。両者は国際連合安全保障理事会決議第2270号を含む関連安保理決議を厳格に履行していくこと、北朝鮮をめぐる諸懸案の解決に向けて引き続き日中で緊密に連携していくことを確認しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。6月20日スタンフォード大学での北朝鮮問題に関する国際会議について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月16日から17日にかけてアメリカのスタンフォード大学で北朝鮮問題に関する非常に大きな国際会議が開催されまして、私もそこに出席してきました。30名以上が 参加するという大きな会議で、アメリカからはの参加者が非常に多かったわけですが、まあ、その中には多くの元政府高官を含んでいるという、そういう出席者でありました。まあ、そこに中国、ロシア、韓国からも参加者があり、日本からは私が参加をするという形で会議が行われましたが、まあ、過去10年間を特に焦点を当てて振り返りつつですね、まあ、今後どういう展開になるか、あるいは今後どうやって北朝鮮問題、とりわけ北朝鮮の核問題というものを解決することができるかと、まあ、それを追求する、検討する、まあ、そういう会議でありましたが、まあ、まずこの10年間を振り返ると状況が悪化しているということが改めて確認されます。北朝鮮が最初に核実験を行ったのは2006年の10月ですが、それから今年2016年の1月にかけて4回北朝鮮は核実験をいたしました。今年の末までに北朝鮮はプルトニウムを30キロから50キログラムぐらい手にする可能性があるという計算がなされてますし、 HEU と言われるその高度濃縮ウランにつきましても今年の末までに450キログラムの HEU を手にする可能性があるという指摘がなされましたし、また弾道ミサイルということを考えましても、この10年の間に短距離中距離の弾道ミサイルの能力は非常に目覚ましく向上して正確度が増したと、まあ、ただ、ICBM と呼ばれる長距離弾道ミサイルはまだ完成までに相当時間がかかるであろうと、アメリカ本土を直接攻撃できる能力を持つのは、まあ、少なくとも10年以上後の話になると、まあ、そういう分析がなされました。まあ、ただいずれにせよ10年間、この10年間を振り返ってみますと、まあ、国際社会は北朝鮮の核開発およびミサイル開発を阻止することに失敗したということが言えるということになります。まあ、現在は国際社会はまず国連の制裁、まあ、それにそれぞれの各国の独自の制裁とこういうものを通じてですね、非常に強い圧力を北朝鮮にかけております。まあ、それ自体必要なことでありますが、しかしこの圧力だけで北朝鮮の姿勢を変化させるということはできないというのもまた事実でありますし、北朝鮮が崩壊するということを期待してもですね、それが一体いつになるかということももちろんわからないということになりますので、こういう状況下では圧力だけに頼るというのではなくて、やはり関与、エンゲージメントでありますが、まあ、交渉対話といったものも必要であるということになる。まあ、これがこの会議での非常に一致した見解でありまして、まあ、特に強調されましたのは、1999年から2000年にかけてのペリープロセスと呼ばれる、まあ、アメリカ、日本、韓国と北朝鮮との間の、まあ、交渉するときの、まあ、そのプロセスがありましたが、まあ、このペリープロセスというものがにやはりもう一度戻るべきであるということが非常に強調されました。ペリープロセスではあるがままの北朝鮮を相手にして交渉する、まあ、つまり金正日体制というものを、政権というものを相手にして交渉するという姿勢をアメリカも日本も韓国も取ったわけであります。まあ、そこには、金正日政権が変化するのを待ってそれから交渉するというのではなくて、むしろ金正恩政権の政策を変化させるために積極的に交渉するという そういう姿勢が あったわけでありますが、まあ、これがやはりこれからもう一度望ましいのではないかと。その際には核保有国であると最近北朝鮮が主張していることがありますが、まあ、これは我々は決して認めるということではありませんので、あるがままの金正恩体制を相手にするということは別に核保有国であることを国際社会が認定したわけではないということで、まあ、ともかくペリープロセスに戻ることの必要性というものが非常に強調されたと言っていいかと思います。私自身は今後 その北朝鮮の核問題を解決するためには南北朝鮮とアメリカとによる三者会談の開催というものが必要だというそういう提案をいたしました。この三者会談のは非常に古い構想であります。70年代末30年代の前半にこの構想があって実現はしませんでしたが、しかし現在の状況を考えると南北朝鮮とアメリカのとの間の三者会談というのは私はやっぱり非常に必要だと思います。それは国際社会が求める北朝鮮の非核化と北朝鮮が求める米韓合同軍事演習の中止や平和協定の締結というものを一緒に全て協議する場としては、やはりまず三者会談というのが非常に適当であると考えられるからであります。こうした私の提案については三者会談よりもまず6者会合の再開を優先すべきだという声もありましたが、しかしアメリカの参加者からもあるいは韓国の参加者からも多くの賛同を得られましたので、やはり政府次元でも検討が必要だということを痛感をいたしました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我三好さんの娘さん曽我瞳さんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我三好さんは娘の瞳さんと一緒に拉致されました。瞳さんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん元気ですか？寒い冬、風邪などひいていませんか？いつもいつも心配でたまりません。母ちゃんと会えなくなってから38年、本当に長いです。まさかこんなに長い間、母ちゃんと離れ離れになるなんて考えてもいませんでした。私はもうすぐ57歳になります。私の頭の中には若かった姿と母ちゃんの笑顔だけがいつもいつも浮かんできます。この間妹と話をしました。ずっと母ちゃんに会いたいなと言っていました。妹も思いっきり母ちゃんに甘えたいんだろうなと思いました。何も悪いことをしてない私たちなのに、なんでだろう。そして、一人でも多くの人にこの問題を知ってもらうため、時間を見ながら活動しています。 とにかく母ちゃんは元気でいてください。もうすぐ春になります。良い知らせが来ることを心から願っています。そして絶対に諦めません。母ちゃんも諦めないでください。会える日は必ず来ます。私も元気でその日のために頑張ります。大好きな母ちゃんへ、ひとみより。主に、くんがんはみか、うりどるんもーどちゃりいすみだ。ちゅうんきょうおとけはごいすみか、かんぎらどこりじゃんこいすみか、おもにはごへおじょ、さんしっぱるにょにてよすみだ。いろけおうれんしがん、おもにはごへおじょ、さぬんじゅるくめどせんがもてすみだ。なぬん、ちょこみすめん、おしっちるされてみだ。なえもりそげぬん、おもにえちょるむんもすっこわ、うっこいんぬん、おるぐるまに、おんじぇな、とおるみだ。みゅっちるじょね、とんせんはご、いやぎるるへすみだ。とんせんと、おもに、ぽごしったご、まるはごいすみだ。あま、うんそっぷりご、しったご、せんがけよ。うりどるん、あむごっと、なっぷんいり、はじあんこいんぬんで、うえんじもるみだ。くりご、はんさらみらどまーぬんさらむどれげ、いいむんじぇるる、ありよじぎいはよ、しがぬるぽめんそ、わるとんはごいすみだ。おっとんいりいそど、おもにぬん、くんがんはんもむろけせよ。いんちゃ、ぽみおみだ。ちょうんそし、おぎる、まんそぐろぶと、ぱらごいすみだ。くりご、ちょるてろ、たんにょんはじませよ。など、ちょるてろ、たんにょんはじあんけすみだ。まんなるすいんぬなるん、こ、おみだ。など、くんがんはご、くなるるゆはよ、ひんこ、노력하겠습니다제일사랑하는어머니에게ひとみろぶと
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで花の首飾りをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、 北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。